そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
いやついにね、そこアニのサイト来た方はわかると思いますけれども、なんと変化がありましたね。
はい、トップですね。
トップが変わってますね。あのタマさんが書いた海賊のお姉ちゃんがいなくなってますよ。
その代わり今あの熱い男が2人いる。
熱い男いますね、本当にね。ということで始まりました、
ストレンジア無効肌イラストコンテスト。2007年9月に公開された完全オリジナル時代劇アニメ、ストレンジア無効肌。7月27日、廉価版ブルーレイ発売を記念して、そこアニでも大特集。7月8日配信の、そこアニストレンジア無効肌特集に向けて、イラストコンテストを開催します。投稿作品は、豪華選考委員が審査し、特集の番組内で優秀作品を発表します。特集のゲストは、ボンズ南正彦プロデューサー、安藤正弘監督。優秀作品には選考委員からサインをプレゼントいたします。選考委員は南正彦プロデューサー、安藤正弘監督、人物設計の斉藤恒則さん、原画の中村豊さんです。締め切りは6月24日。詳しい応募要項はそこアニ特設サイトまで。皆様のご応募お待ちしております。
いやー、タマさん、そこアニがストレンジャー仕様になりましたよ。
はい、今月来月はもうストレンジャーの月ですよ。
そうだね、本当ね、あのトップの方もね変わりましたけれども、もちろんね、あの7月に行われる特集も目玉なんですが、それに合わせてこのイラストコンテストね。
はい、
これがねまた選考員が豪華なわけですよ。
何ですかこれ、怖くないですか。
怖いですねこれ。でもあの今回一応ね、タマさんがサンプルを2つほど挙げておりますけれども、
はい、
いろいろね、いろんな絵が欲しいなっていう部分もあります。
そうですね、あの皆様の心の思い思いのストレンジアの絵を描いて送っていただけたらと思います。
はい、まあ、ただもう本気で描こうとすると残り時間がねあまり少ないかもしれないので、まあ、どんなタイプの絵でも構いませんし、別にカラーじゃなくてもいいですよね。
そうですね、白黒とかも素敵ですよね。う
ん、はい、特にね時代劇の感じだと思います。別に全然白黒でも構いませんし、まあ、思い思いの、感じの、ね、絵を送っていただけたらと思います。多分ね、さまざまな賞があるんじゃないのかなと。
お、本当ですか、楽しみです
ね。本当にね、うまく描けないからとか言うんじゃなくて、魂ぶつけて描いてください。
はい、楽しんで描いていただければそれが一番、は
い、いいんじゃないかと思いますね。本当ね。ということでね、あの絵描く方、特にストレンジができない方はぜひご応募ください。お待ちしております。ということで、今日の特集は
宇宙兄弟です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
はい、ということで始まりました、宇宙兄弟特集です。テレビアニメの方はですね、今何話になるんですか、9話ぐらい、
10話じゃないですか、10
話ぐらいですか、うん、っていうところですね。ワンクールもう少しで終わるところですけれども、これアニメ自体が、一時期噂で1年やるんじゃないかという噂が初期の頃に出たんですけれども、それが本当にそのまま1年この朝の枠でやり続けるのかっていうのを結果的に誰もはっきりとは言ってないんだよね。
そうですね、
うん、なので、実際これがいつまでやるのかはちょっと私たちもわからないですけれども、とりあえずそのまま続きそうな感じはありますよね、少なくとも2クールまでは。
そうですよね、
うん、っていう感じを受けながら見ておりますけれども、原作の方は小山忠也さん、
はい、
はい、ということで、原作がすでに17巻、はい、出ております。 ある意味こうなかなか賞が取れずにっていう話をしておりましたけれども、
ああまさにむっちゃんのような、
本当ね、本当にむっちゃんのようなというふうに言われてたんですけども、それがやっとね、実際2010年の第56回小学館漫画賞一般向け部門、2011年の第35回講談社漫画賞一般部門で受賞したっていうことでね、あの本当にまさにむっちゃんのような感じがあるんですけれども、でちょうど今年、アニメ化とその映画化、実写映画化ね、
はい、
セットで行われましたけれども、私もね本当全くこれアニメ化するまで知りませんでした、この作品。
ほう、
本屋に行くとさ並んじゃいるんだよ。
そうですね、サンプルも置いてあって、う
ん、はあるけれども、これさあのコメントの中にもあったんですけれども、まず絵柄的に手に取りにくい、
もう癖がちょっと強いみたいなイメージでしょ、
うん、っていうかまずむっちゃんじゃないの、こう今はもう愛らしいむっちゃんですよ、
うん、はい、
でもあのもじゃもじゃ頭じゃない、あ
なんか変な人って言われてましたよね初対面の石化さん、
ほんとね、もうみたいな感じもあったんで、なかなかこう手に取る感じがなかったんですけれども、まあ、実際こうアニメ始め、もう本当完全にこの宇宙兄弟に関してはアニメスタートですから、私はちょうどね先週の特集が、アポロンだったじゃないですか、
はい、
アポロンに関してアニメ化になるっていうのが分かった段階で、原作に入って、原作をガッて読んでアニメに入っていったわけですけれど も, もうこの宇宙兄弟に関しては、完全にアニメを見て、アニメの1話2話を見た段階でこれは原作読みたいって思ったんですよね。
なるほど、
でそのままこう原作読み始めて、もう最後まで出てるやつは読みましたけれども、いやもうあっという間に読んじゃったって本当にこう読んでから思うけれども、アニメよくできてるね。
そうなんですよね、うん、私も原作読んでるんですけど、うん、だから持ってる本とこう比べながら見ちゃうんですけど、うん、本当にそのまんまっていう綺麗にアニメ化されてるっていうのが、
本当原作好きでも楽しめる作品になってると思いますね。
タヨタさんからのコメントです。宇宙飛行士を目指すアニメと聞くと、なぜでしょう、なんかワクワクしてしまいますね。今までもいくつかあって、古くは王立宇宙軍、最近でも2つのスピカ、ロケットガール、宇宙飛行士とは少し違うけどプラネテス、どれも作品ごとの魅力があるのですが、どれにも共通して言えることの一つに、目標に向かって着実に前進していく姿に共感できる点があると思います。主人公は宇宙飛行士を目指し、片や自分はどうなのかと置き換えてみることができる点が、これらの作品の魅力だと思っています。そして、宇宙兄弟のムッタは、おじさんと呼ばれてもおかしくない年齢と風貌なので、割と身につまされる思いで見ています。それだけに、頑張れという思いもひとしおです。そして、俺も頑張れ。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとさ、今期というのか、宇宙ブーム来てますよね。
そうですね、ここ最近宇宙ものとか、宇宙舞台にみたいな作品続いてますよね。
うん、しかもこれ、日曜の朝から行くと、ね、このまず宇宙兄弟が来て、その後フォーゼが来ますから、特撮ですけど、
え、宇宙来たって感じです、
宇宙来たって感じですよね。まさにね、完全に JAXA ね、協力してますもんね、どっちもね、
同じ風景が見えるなみたいな、
ね、見えますよね、本当ね、宇宙ブームって確かにこう時期、こう周期的に来るじゃないですか。
そうですね、
うん、実際そのアニメだけじゃなくて、そのブーム的なもので、実際なんか自分も子供の頃にその、何かな、こう宇宙博的なものにも行った記憶とか、月の石見たりとか、記憶があったりとかするので、タマさんもやっぱあるんでしょ？
ありますね。私も小学校ぐらいの時に宇宙博に行って、宇宙食を買ってもらって食べたりとか、うん、あと宇宙飛行士さんの講演会に行ったことがある。
はい、
あ
ります。まさにムッタじゃないですか。
はい。
そういう、こう、何、時期的なものもあると思うんですけれども、こう、まあ、アニメもね、確かに、タヨタさんが書かれたように、いろいろありはするんですが、ちょっとね、こう、ね、私の中での、こう、宇宙物という、プラネテスも本当大好きな作品なんですけれども、なんていうのかな、こう、非常に、こう、リアルな作品になってるんじゃないのかなと。
年代的にも、かなり現代と近い設定ですからね。
そうですね。ちょっと未来ですよね。
20年ぐらいかな、未来、うん、10年か。
一応2025年の、選抜試験ってことになってますんで、
はい。
はい。まあ、ほんのちょっと先、10年先でしかないですよね。
ほんと手の届きそうな未来っていうところで、地続きな世界観っていうのも、入っていきやすいのかなって気はしますね。うん、
まあ、実際にその、ね、ムッタが生まれた1993年生まれっていう設定ですからね。
あ、年下なんだ、みたいな。あります。
タモさんからすると。
ね、だってドーハの悲劇とか、小学校の時ぐらいかな、試合見てた気がするよと思って。あ、
もう完全に我々はドーハの悲劇、普通にこう、ね、J リーグ開幕後だったと思うんですけど、見てましたからね、カズとかが活躍してた頃ですよ、本当にね。だからまあそう考えると、我々からするとすごいこう、妙な、リアル感がある、何時に設定っていうのかなっていう感じだなと思いながら、まあそれがちょっと若干こう未来に向かっているっていうところがね、面白いなと思いながら見てたりとかもするんですけれども、こうムッタがね、いいですよね。
なんかすごい等身大ですよね、彼はね。よく考えたらスペックかなり高いはずなん
ですけど。高いですね、本当ね、うん、さっきね、原作のこのね絵を見て、そのムッタが表紙なのを見て、こうちょっと抵抗感があったのが、こう実際アニメで見て普通にこう受け入れられたっていう部分、まああれはこう声優の平田さんの魅力っていうところも多分あるんだろうなとは思うんですけれどもね。
いや、今もうだってナンバーワンおじさん声優じゃん。
本当にね、タイバニから来ましたね、本当にね。
いや、まあ、おじさんの時代来てますよ、これかなりね。
本当にね、おじさんの時代来てますよ。だから、本当にね、全く抵抗なく、あのムッタのキャラクターに入っていけたっていうのかな。ムッタ自体がおちゃらけた感じがあるじゃない？
そうですね。
うん。でも、その部分と、平田さんの声っていうのは、本当すごく合ってたね。あと、やっぱりこう、ヒビト。
はい。
がまたね、弟、その有能な弟っていう、まあでもちょっとね、彼も彼なりの面白さを持ってはいますけれども、
いいですね、やんちゃな感じがすごい魅力だなと思うな。うん、
ですね。
なんだかんだでむっちゃんは結構慎重な方ですけど、
はいはい、そこがまたね、いろいろ小さなところで出てくるんだよね、試験に向かっている時にね。
そうなんですよ、うん、なんか本当180度違うっていうか、根っこは似てるんでしょうけど、慎重な兄とこう割とこう自由奔放な弟とっていう、
その代わり多分努力家っていう部分では二人とも努力家なんだろうね。
そうですよね、うん、ちっちゃい頃からのエピソードを見てるとね、
うん、まあ弟の良さっていう部分がちゃんとあるのかな、兄弟の良さっていうのを本当感じるなっていう感じがありますよね。まあこの辺はやっぱりさすが宇宙兄弟っていうタイトルだけあってね、
なんか本当補い合える兄弟でいいですよね。
本当ね。
ふしゅんさんからのコメントです。原作の連載当初からこれをアニメ化したら面白そうだなと思っていました。弟に先を越された30代ムッタの浮き沈みの激しい姿勢が何とも言えず同世代の僕の心に響いています。主人公の弟に先を行かれた兄ナンバムッタをはじめ、宇宙飛行士の弟ナンバヒビト、おとぼけ両親、もう一人のお母さんでナンバ兄弟の先生シャロンおばちゃん、ナイスな食べっぷりのヒロイン伊藤セリカさん、青春男の真壁健二、アメリカのおとぼけおじさんオジー、かわいいアポ、そして日々との同僚たち、昔はふさふさ星香さんや、ひょうひょうとしている那須田理事長をはじめとする JAXA の職員などなど、個性的なキャラが豊富。しかもみんないい味出しています。この先さらにいいキャラが出てきます。自分はセリカさんやケンジもいいですが、やっぱりナンバ兄弟の両親とシャロンおばちゃんが好きです。両親の言動は心を和ませ、シャロンのアドバイスは心に響きます。連載誌も単行本を持っており、先を知っていますが、先を知っていても楽しめ、先を知っているからこそ楽しめる宇宙兄弟とは、そんなアニメです。はい、ありがとうございます。
この作品なんですけれども、こう原作をね昔から知ってた人からすると、なんで読んでなかったのみたいな話をされるぐらい、こう昔から人気のある作品ではあったみたいですね。
そうですよね、なんかもうずっと面白いといえば、 これが結構上がってましたね、自分の周り。
まあ、そういう意味じゃね、前回のアポロもそうですけど、こう、知ってる人は知っているタイプの作品ですよね。
うん。
だから本当に実際に、あ、そら、その前のさ、ちはやふるもそうだったし、本当に見始め、原作、アニメ見てすぐ原作読んだら、この原作にがっつりハマっていくっていうの？
はい。
そんな作品をこうね、紹介してくれる、こう、アニメ化っていうのは本当にいいなーって、今回も本当にまた思ったんですけれども、
はい、
まあ、何よりもね、その主人公2人兄弟の魅力もそうなんですけど、他のキャラクターもいいですよね。
はい、うん、私はお母ちゃんが気になって仕方がない。
声がさ、田中真由美さんなわけですよ。
もうなんかあの声聞いてると全部許せてしまいますよね。おかんってこういうものだよみたいな。
だってしかもさ、お父さん長さんだぜ。
すごい夫婦ですよね。
ねえ、田中真由美と長っていう、この組み合わせっていうのもすごいんですけど、まあ、ほんとこう、ボケ夫婦じゃないですか。いい意味で。
いや、あんな親がいるからあんな子供が生まれるんですよ。
うん、でもあんな親だけど、だって別にほら、エリート教育なんか全くしてなかった感じじゃない。
まあ、そうですよね。かろうじて、こう、シャロンおばさんのところに通うのを OK してたのが。
うん。ありますけど、別にですよね。でも別にシャロンおばさんを紹介したわけではないわけだよね。
勝手に行ったんですよね。
勝手に行ったんだもんね、あいつらね、あの兄弟はね。だから本当あの親にしてあの子供たちありなんだろうなとかいう部分もありながらも、いやー、こう真剣に悩む親っていうのじゃない面白さありますよね、本当ね。
あれぐらい寛容じゃないと宇宙飛行士になるわ、いいよ頑張っといでみたいなノリには絶対ならない。
確かにそうかもしれないですよね。
ぶっちゃんみたいな選択をしないと怒られてますよ、弟も。
宇宙飛行士になったから大金持ちになれるってわけじゃないもんね。確かにね。結構その
なれるかわかんないし。
そうなんだよね。実際この後の話を原作でも見てますけれども、結構しんどい世界だよね、まずね。
ですよね、うん、
そう簡単に月とかにも行けるわけじゃないし、ね、
そうそうそう、
っていう
その辺の話はこの後本当に出てきますけど、まあ、別にその辺はね、あのネタバレとか言うんじゃなくて実際リアルな話ですからね、
う
ん、宇宙飛行士に選ばれたからといって宇宙に行けるわけではないっていうね、
うん
うん、で実際ね、日本でもたくさん宇宙飛行士には選ばれた人はいて、でも実際に宇宙に行ってない人がいるわけですからね、
うん
うん、で特にね、スペースシャトルなくなっちゃったからね、なかなか行きづらくなったと思いますよね、本当にね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。自分も宇宙や天文は大好きで、小さい頃からマーキュリー計画やアポロ計画の本をいろいろ読み、ライトスタッフの映画も何度も繰り返し見ていました。 H2 ロケットの打ち上げも鹿児島市内からですが、一度だけ見たことがあります。遠くであるにもかかわらず、噴射炎の眩しさはとても印象に残るものでした。これだけ宇宙物が好きであるにもかかわらず、実は宇宙兄弟に限っては原作を読んでいません。コミックスが書店に並んでいるのを見て存在は知っていましたが、ムッタのアフロヘアにただならぬ雰囲気を感じて、なぜか敬遠していました。タイトルも最初、宇宙兄弟船と見間違えたくらいですし、しかし、アニメの放送が始まって見始めてみると、なんというストレートな宇宙物であることか。ある意味、ドキュメンタリーアニメですね。それでいて、ドキュメンタリー臭さを感じさせずに、とても面白いストーリーになっている。せっかくなので、このままアニメの方で楽しんで、その後コミックスの方を読んでみようかと思います。最近は理系離れがよく言われていますが、このアニメをきっかけに宇宙や自然科学に興味を持ち、理系を目指す子どもたちが増えてくれるといいなと思っています。はい、ありがとうございます。
そして、ライバルというか友達というか、こうね、2025年宇宙飛行士選抜試験受験者ということで、
はい、
もう速攻仲良くなってしまった、真壁健二、
いい人ですね、ケンジ。
ケンジはね、いい人で、娘は可愛いし、奥さん綺麗だしね。
まっとうな人だな。
で、ヒロインですよね、一応ね。
そうですね。
伊藤セリカさん。
セリカさんはヒロインって言いながらムッチャよりなんか強そうですけどね。
うん。
体力的にも。
っていうか、セリカさんはすごい魅力的なんですよ。まあ、沢城さんの声っていうのももちろんあるんですけれども、本当に原作でもこの後もたくさん彼女のね、いろんな過去の話とかも出てきますし、でもそれを超えていく彼女の強さっていうの、魅力っていうのを本当に、またこれは沢城さんがやってるっていうところの良さ？
いいですね。
うん、ありますよね、本当にね。
本当によく食べ、よく笑う、ほがらかな、うん、いい女性ですよね、彼女。
本当に。でも、別に、これ、むっちゃんと付き合うようになるのかって言ったら、今のところそんな気配はないですよね。
相性は良さそうですけどね、なんか
こう。恋愛ものじゃないよな、でもな、この作品っていうのは。確かに、
うん。お父さんの影は見えるじゃないですか、むっちゃんに。
うん、そうだ。
女性は、あれですよ、お父さんに似てる人を好きになるっていう俗説がありますからね、むっちゃんも捨てたもんじゃないかもしれない
です。なるほどね。でもまあ恋愛話に話が行くまではまだまだ先なのかなっていう感じはありますね。うん、まあ他にもいろいろいますけど、気になる人っています？みきちゃん。
私、人。もう最初に出てきたのはアポでしたね。アポが可愛い。
アポはハート柄のね、こう、柄というかこう、ね、ブチがね。いいんです
アポ大活躍 してますからね。いろんなところで。
結構大変なんですよ、パグ買うのは。
そう。いや、でもアポお手柄犬じゃないですか。だって、むっちゃんが宇宙飛行士に、選ばれるか、瀬戸際みたいなところを救ったのは、よく考えたらアポですよ。
そうです、そうです。本当にね、アポがいなかったら、彼は落ちてましたからね、確実に、ね。
ニュースにもならずに落ちてましたよ、あれはね。
でもほら、よくある、この話の中にもありますけれども、やっぱりこう、運っていうものも、すべてね、自分の力だ、才能だ、みたいなものだと思うので、そういう意味で、むっちゃんは、こうね、アポの力を借りてでも、前に進む、ね、チケットを手に入れたわけですよね。
いいことですね。
たまさんは？
私は、星香さんが好きですね。
星香さん、かっこいいよね。
いやー、もうだって、星香さんいなかったら、むっちゃん落ちてましたよ。
ね、あれだけ頑張ってくれたもんね、星香さんはね、本当にね。
いや、もうなんか、あれだけでも粘ってくれたのは、ちっちゃい時の姿を知ってるからじゃないですか、もじゃくん、つんくんな時代を。
はいはいはい。
やっぱり物が、好きこそ物の上手なれって言いますけど、意欲みたいなのが大事だっていうところで、うん、あれだけ好きだった昔を買ってくれたってことですよね。
そうね、それをちゃんとね、また覚えていて、しかもそれを本当に喜んでくれたっていう部分のね、面白さですよね、本当にね。まあ、JAXA の中の人、那須田茂雄もそうだし、理事長。
なんか名前からして那須田ってすごいですよね。
そうね、那須田かよっていう。
なんぼだなって。
ね、そういうところもありますけれども、一応理事長にはモデルがいるらしいですからね。
すごいですね。あんな感じの人本当にいるのかな。
NASA の方で行くと、ジェニファーがちょっとやばいですけどね。
好きですね、ジェニファー。
ねえ。まあ、今後、NASA の宇宙飛行士、いろいろ出てきますんで、その辺は今後の楽しみかなという気もしますけれども、まあ、日本国内に戻していくと、あとやっぱりこういった重要な役としては、シャロン。
いや、池田雅子さんですよ。
ね、驚き。見えてる。ですよ、本当にね。
声聞いた時になんか朝ぼーっとしたの飛び起きましたからね。うんと思って。
うん。なんていうのかな、こう、池田雅子さんがちゃんと年を取って、そのね、今、シャロンの役をやられるっていうのが、こう、すごくこう、説得力のある声になっているっていうのかな。
そうですよね。多分同じ言葉を言われたんでも、うん、声で言われるっていうのはやっぱ違いますね。う
ん、しかも我々おっさんたちからすると声にはやっぱ思い出がいっぱいありますからね。そう考えるとこう、シャロンの説得力っていうのかな、結構きますね、ほんとね。まあキャラクター的に言ってもシャロンはこの後も重要な立ち位置になっていく部分ですけれども、本当にまあ彼女がいたからこそ宇宙兄弟が本当に宇宙に行くことになるんじゃないかっていう感じもしますしね。
まず英語教えてもらわなかったら宇宙目指せなかった。
行けなかったよね、両親だったらね、間違いなくね。うん、でもこう、なんていうのかな、音楽演奏したりとか、いろんな過去のシーンがあるじゃないですか。
うん。
うん、本当に、やっぱりシャロンが二人を形作ったのかなっていう部分は大きいですよね。
なんか宇宙兄弟見てると、ナンバ兄弟の周りにはすごく素敵な人が集まってるんだなと思いませんか？
うん、そうですね、確かにね。ほんといい大人が彼らをああいう風に育てたんだなっていう感じはしますね。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、ジョニーさんからのコメントです。60から80年代の米ソの宇宙開発のニュースに心躍らされていた当時、宇宙飛行士になるということは夢物語でした。90年代に入って日本人宇宙飛行士が現実となり、国産有人ロケット計画も具体化されてきた現在、本作はリアルな夢を映し出しています。毎年相模原にある宇宙犬の特別公開に出向く宇宙フリークな僕ですが、以前から友人より読んでみてと言われていたにもかかわらず、ちょっと癖のある絵柄から原作をずっと避けていました。アニメ化されてようやくその内容を知ることになりましたが、映像の力とはすごいですね。すぐに期間17巻まで一気に購入するほどのハマりよう。なぜ今まで読まなかったのかと少し後悔しています。日々の仕事に追われていると自分が何をやりたかったのか忘れてしまうことたびたびですが、本作は改めて自分の夢や目標が何であったのかを振り返って、気持ちをリセットするきっかけになっています。親父キャラを演じさせればピカイチの平田博明さん、何役こなすのか八面六臂の活躍を見せる沢城みゆきさん、そして永遠のヒロイン池田雅子さんと見事なキャスティング、そして原作を忠実にかつより膨らませての演出は、ストーリー展開はゆっくりとなるものの幅広い年代に共感しやすく、原作ファンにも納得できる作品になっていると思います。はい、ありがとうございます。
いや、こうね、宇宙飛行士になるまでの道のりっていうのって、こうなかなか知る機会ないじゃないですか。
そうですよね。
うん、結構これってリアルなんですよね。
そうですね。なんか今月ニュータイプに特集組まれてたんですけど、あ、こんなことやるんだっていうのが結構アニメで見たシーンみたいなのも見かけて、
うん、他の作品もそうなんですけれども、ここ最近その飛行士になるためのルートっていうのはやっぱこうね、やっぱり夢みたいな感じじゃなれないっていうね、
うん、
うん、で実際どういう勉強してどういう試験を受けてっていう意味で、実際にその本当に使われた試験の内容みたいなものが今回の作品の中でもあるみたいですし、この後ね出てくる三次試験とかで出てくるものも、結構嘘じゃない内容だったりとかねするという話ですから、まあそうやってみると他の作品でも、あ、このシーン、こういうシーンって見たことあるなみたいな部分っていうのが出てきて、あ、本当にこうなんていうのかな、
なんかあれですよね、図書室とかに置いてあるなんとかになるにはって本あるじゃないですか。
はいはいはい、
声優になるには、うん、とか、税理士になるにはとかあるじゃないですか。ああいうのの、なんか一端みたいな気持ちになるかな。ね、宇宙飛行士になるにはなんですよ、これって。
うんうんうんうん。なかなかね、実際そのムッタだって、こう、イメージ的にはダメ親父なキャラクターですけど、実はスーパーですからね、やつはね。
だってもう発想力もあるし、ひらめくし、記憶力もあるし、気も配れるし、
うん、
ネガティブな思想さえなければかなり超人ですよ彼は。
そうね、ムッタネガティブなんだよね、すごくね。
英語だってペラペラなのに、
ね、でもネガティブなんです。そこの部分がまあある種面白いんですけれどもね、うん、だから誰でもなれるわけではないし、長々の努力でなれるもの世界では全然ないけれども、まあ、こうやって一生懸命頑張っている、まあ、ムッタ以外のね、まあ、ある意味ムッタ天才肌ですからね、努力家とい、努力はしてるけれども、あれはやっぱり能力だよね。
うん。
でもそれ以外のね、人たちも含めて考えると、やっぱりどういう努力をして、その世界に入っていくのか、 宇宙を目指すのかっていう部分っていうのは本当すごく本当ドキュメンタリー的な感じのアニメになってますよね。しかもちゃんとこうエンターテインメントのアニメとかね、漫画として、十分楽しませてもらえてるっていう部分はね、本当にね、いい作品になってるんじゃないかと思いますし、コミックスはね、先ほども言ってますように、本当にほぼアニメ準拠っていう、コミック準拠だよね。原作準拠でアニメがほとんど動いているので、もうどっち先に読んでも楽しめるかなと。ただ先に本、コミック読んじゃうと、先のストーリーまで分かってしまう部分はありますけれども。まあ、どっちでも楽しめるかなという感じはしますね。アニメはアニメでちゃんと声出て、ね、画面で動いてるのって、やっぱあれは楽しいじゃない。
そうですよね。うん、色がついて動いてるっていうのもまた一つの楽しみです。
うん、でやっぱこのあのね、やっぱ声優さんの演技っていうものをしっかり楽しませていただけてる感じはありますので、はい。まあどちらでもいいんじゃないかと思います。とにかく原作の方も非常におすすめの作品にはなってますね。本当にね。うん、あとよく言われてますけれども、これは本当にね、理系離れっていうふうに言われてて、これ他の方も書かれてましたけれども、やっぱり宇宙目指す子が増えてほしいと。
うん。
特に今の日朝のイメージからいくとそうだよね。ポーズでもそうだったし。
子供の頃ってすごくなんかこう読んだ作品なり見たアニメなりに影響されやすいんですよ。
うん、
サッカー、キャプテン翼を見てサッカー選手になりたいで本当になっちゃう人がいたりとか。うん、
するわけだからね。
テニスの王子様を見てテニスを始めましたとか、うん、光の碁を見て囲碁を始めましたみたいなのがあるように、なんかこう登場人物がやってるのを見てすごい楽しそうやりたいって思って、でそこから始まるっていうのは絶対あると思うんですよ。
あるある。
でムッタがこう奮闘してるのを見たら大変そうだけど面白そうだなと思う人絶対いると思うんですよ。
うん、
でなんかこう漫画だと買わなくちゃいけないしちっちゃい子が見るっていうのには若干ハードルが高いのかもしれないけど、アニメなら見たらやってますからね。なんかもじゃもじゃが頑張ってるの面白いんじゃないって思って目指してくれる人がきっと出ると思いたいな。
まさにだからこそ日朝なんですよね、これはね、本当にね。よくなんでこんな朝っぱらからやってるんだっていう話も聞くんですけれども、いやもう確かにおじさんにも見てほしいアニメではあるけれども、こういう作品だからこそ子供に見てほしいと思うよね、やっぱりね。
そう、なんか同じ人間がやってることはできると思ってほしいんですよ、こういうのを見て。むっちゃんがやってることならきっと手が届くであろうと。こう大きな気持ちでいてほしいというか、
昔だったら確実にこれは NHK アニメなんじゃないかって思うような感じだもんね。
うん、
本当に、増えるといいですよね、目標とする人たち。まあね、そういうことが増えることでこう、まあ、JAXA に対するこう予算がね増えたりとかいう部分も当然あるとか思いますし、宇宙やっぱ去年ぐらいから来てますからね。
なんかこう、外側に行きたいっていう気持ちって大事だと思う。
大事だと思います、本当に。やっぱり夢がある。やっぱり全然こうね、内側の感じじゃなくて、外に行くっていう夢があるなって本当に思ったんで、まあここ最近その手のね、アニメだけじゃなくて、ちょっと宇宙物とか合ってるのを見ると、思わずこう、チャンネルを回してしまう感じですけれども、ジョニーさんみたいにね、こう、宇宙圏まで行く、宇宙フリークが、見ても楽しめてるっていうところがポイントじゃないのかなとは思うんですけれども、うん、まあ、そういう意味でね、こう、アニメからスタートっていうのはやっぱり大事だと思うんですよ、実際に。
うん。
うん、まあ、本当にね、俺、アニメの1話で思わず、泣く場所じゃないのに涙しちゃったりとかしたんで、
お
う。うん。まあ、それはね、やっぱりムッタのキャラクターだよね。もうどう見てもかっこいいわけじゃないのに。
あるあるっていうラインをついてきてますよね、ムッタは ね。
もう本当にムッタにこう感情移入して見ちゃって、まあ大体ほら、第1話の段階ではボロボロじゃないですか、ムッタは。
そうですね。
首になった
わ。首になるわ。はい、就職活動うまくいかないわ。
いかないわ、みたいなところなんで。でも、こう、なんか過去の夢みたいなものの話とか出てくるわけで、こう、なんていうの、くすぐるんですよ。涙腺を。
もう一度夢目指してみないかっていうところで、1年するまでとか ね。
でも自分はほら、なんか自分の中でもこう、すごくマイナス思考なわけじゃない、彼自体もさ。
ああ、もう絶対落ちたわ。絶対落ちたわ。
無理だわ。みたいなね、感じだから。それを
見るのは
ね。
出ましたね。
本当に、そういう彼が 少しずつ上に上がっていく。でも常にマイナス思考なんだけどね。うん、でもその感じっていうものがなんかこうすごく共感できる、実際にはねあんな能力はないわけですけども、でもすごくこう共感できる部分があったりとかいうところっていうのかな。本当に宇宙興味なくても楽しめるんじゃないの、こう宇宙兄弟は。
というかもうここから宇宙に興味を持つでいい、
うん、と思うよね。本当に子供からいいおっさんまで見てほしいタイプの作品ですよね。
なんかこう宇宙飛行士とか目指してなくても、ただ単に他の夢を目指してる人だったら誰でももうこう受け入れられるし、これ見て頑張ろうかなと思える作品だなって思いますね。
うん、力にはなるよね本当にね、うんうん、
坂道のアポロンを見ていると好きなことをやる楽しさみたいなのがすごく感じられるんですけど、
はいはいはいはい、
宇宙兄弟を見てると好きなことをやるっていうことはそれぐらい、それと同じぐらい辛いことがあるんだよっていうのが分かる作品だなと思ってて、それでも続けることにすごく意味があるんだなっていう、う
ん、そうですね。しかもこう宇宙飛行士になるまでには当然こう選別があるわけですからね。どんないい仲がよかろうが能力があろうが、その中で選ばれていって、落とされていくわけだからね、最終的にはその決まった人数まで、うん、っていうのを考える。しかも宇宙飛行士になっても実際に宇宙に行ける人たちはほんのわずかでしかない。飛行士という名前になってもね、飛行できないっていうね、
うん、
その部分も考えてもこうかなりきつい世界ではあるけれども、まあそういうふうなものに頑張ってこう行っている姿を見るっていうのは、こうたとえそれがアニメであろうがね、漫画であろうがね、自分たちの何かこう支えになったりとか目標になったりとかするんじゃないのかなって思いますよね。でもこういう作品だからこそ、その子供たちにもねしっかりと見てもらって、目標に向かっていただきたいなっていう気持ちはありますよね。もちろんその宇宙のお話だから宇宙目指してもらえればなおさらいいんだろうとは思うけどね、うん、みきちゃん好きなシーンとかある？
いや、9話の、
はい、
ISS が通るときにムッタが見に行くっていうので、うん、はいはいはい、ISS から、日本を通るから手を振ってみようかなって言った搭乗員がいて、手を振ってたところが、すごい夢があるなと思って、宇宙飛行士ってこうじゃないといけないんだなと思って、なんかそういう、絶対見えるはずもないのに、当たり前のようにちょっと手振ってみるわみたいな、その感じがすごいいいなと思って、うん、なんかこう少年の心を持った大人がこうなるんだなと思って、
うん、
大好きでした。
ムッタは常に ISS に、ね、こう見に行ってたんだよね昔からね、
はい、
うん、そことうまくつながってるっていう部分ですよね、うん、まさにね、
宇宙を目指してる人ってすごくロマンチストなイメージ、
うんうんうん、確かに、本当に。
はやぶさの最後の写真のエピソードとか聞いてても、
ああ、そうです
よね。この人たちにはそういうなんかこう感傷じゃないですけど、美しいものがあるんだなって思って。
もうなんかほら普通に生きてるとそういうものって失われていくじゃない、どうしても。普通に仕事してたりとかしていくと、そういう部分、純粋な部分をやっぱり持ってるんだなっていうこうね、羨ましさっていう部分もあったりとかしますね、本当にね。タマさんあります？好きなシーンとか。
好きなシーンじゃないんですけど、私オープニングがすごく好きで。
おお、はいはいはいはい、うん。ユニコーンですね。まさに我々世代なんですけどね。
そうなんですよ。あれで、はい、ムッタがオープニングのところでアフロがニュってこうアップになってるところを見て、このアニメは違うと思ったんですよ。すごい不思議だと思って。でもなんか不思議な感じがすごく好きなんですよね。曲も合わせてですけど。
うん、もう結局、ね、普通ユニコーンにはしないだろうとか思うので、やっぱりターゲット的に おじさんもきっちりターゲットなんだなっていう気もしはするんですけれどもね。だって話題になってましたからね、やっぱりあユニコーンなんだっていう風にね、うん、でまあ曲自体もね本当にすごくこうなんか元気が出るような曲ですよね。
ぴったりですよね。なんか私、連載してるモーニングのサイトに、
はいはい、
なんかユニコーンの公式の YouTube のチャンネルで、その宇宙兄弟とこうコラボしたみたいな、こう、今スペシャルムービーが見れるんですけど、はいはい、うん、漫画の作者の小山忠也さんも出てて、
はい、
そのユニコーンの メロディーが流れて、そのユニコーンのメンバーを書いてるみたいなシーンとあるんですけど、それがすごい好きで、それもいいですし、まだ多分 PV がまだなんですよね。今後 PV もどんなのになるのかなっていうのが楽しみだなって。そうですよね。
オープニングだけじゃなくてエンディングも感じいいじゃないですか。すごく素晴らしき世界っていう歌ですけど、
月に向かってスポーンって飛んでいくとこ可愛くないですか？
可愛い。
ねえ、でもエンディングの方はもうすでに次の7月から決まってるんですよね。
アンジェラ・アキさんの告白っていう曲になるみたいですね。
またね、アンジェラ・アキですよ、本当に。なんかついてきますね、徹底してね。宇宙兄弟なんですけれども、今回ね、今期っていうのかな、私正直びっくりしたことがありまして、今回のアニメの監督が渡辺歩さんなんですけれども、
はい、
私正直初めて名前聞いたんですよ。
ああ、ドラえもんの長編とかやられてた。
そうなんですよね。ドラえもんの監督が多かったみたいなんですけれども、劇場版とかのですね。2011年に新鋭動画を独立されたということで、なんと今期、あと実は謎の彼女 X、あの話題作の監督もやられてるという。
すごい振り幅。
ねえ。ちょっと振り幅すごくてですね、びっくりしたんですよ。なぜこの2つなんだっていうね。
どこに共通点があるのかなっていう。
そう。もし見る人が見たら共通点があるのかもしれませんけど、私には共通点はわからない。うん。まあ、どっちも話題作だっていうことぐらいしかわからないですけれども。なんかこう、
ある種独特なテイストの世界観を表現するのが上手な方なのかなってちょっと。
ああ、確かにね。でも今までドラえもんばっかりだったわけでしょう。
いや、でもドラえもんはいいですよ。
ああ、そうですね。
いいですよ。いいものです、あれは。うん、
いやでもどっちの作品もそのテイスト的に、ね、全然振り幅違いますけれども面白いじゃない、現実に。
はい、
うん、謎の彼女 X なんてね言っちゃってるからね、いろんな意味でね。でもその生き方も最初ある種ね、スタートではこう嫌悪感を感じさせるような部分もありながらも、気がついたらハマって見てるようなその作品でもあると思うので、まあ宇宙兄弟に関しては原作ありとはいえですね、それを本当うまくこう映像表現としてこう出してくれてるのかなっていう気もしますので、本当にね、まあ謎の彼女 X も原作ありですけれども、本当うまい監督じゃないのかなって、今後ねね、どんどん新作出てくると楽しみかなっていう気がする、こう注目監督なんじゃないのかなと思いますって感じですけれども、まだね原作の方からいくと3巻ぐらいですか。
そうですね、10話来て3巻。
はい、ゆっくりと、
ゆっくり、
はい、描かれてますけれども、本当にね当初言われてたように、1年スパンでやってくれるんだったらすごく楽しみですし、まあ、ただね原作の方をこう見ているとどこまで行ってもまだ終わらないんじゃないかっていうね。
うん、
まだまだ
宇宙に飛び出せたらダメですよ、うん、じっくりやっていただかなくては。
簡単に宇宙には行けないよっていうね、そこがまた魅力なのかもしれないですけれども、うん、まあただそのね、いつかこう2人がね宇宙に行ったシーンっていうのがきちんとねこうアニメの中でも見れるぐらいまで続けてほしいなとは思いますよね。
ムッタとヒビトってすごくなんかこうお互いの足りない部分を補え合えるいいコンビだと思うんで、うん、2人で宇宙に行ってほしいなと思います、
ね。まあ、本人たちの目標もね2人で宇宙に行くことみたいですからね、それが本当に叶うように祈ってますね。でそこまでちゃんとアニメでぜひ描いてほしいなと思います。今日の特集は
宇宙兄弟でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱、将軍への道、サイフォン。
そこアニ、
はい、ということで宇宙兄弟特集でした、
はい、
いやーほんとさ、話戻っちゃいますけど、今週のアポロン、
はい、
よかったね、またね。
ジュニーかっこいいな、ずるいな、あの人
ねえ、うん、一旦ね、落ちたダメに落ちた男がまた這い上がる姿ですよ。
うん、
あらイケメンだわ。
確かに、いやーもうセッションも良かったっていう
ね、良かった上にあのね桜ですよ、寝台特急に無理やり
ね
あんな目に遭ってみたいでしょ、みきちゃん。
うん、憧れる。ね、引っ張っちゃった後にやっちゃったみたいなこと言ってるのがいいなと思いましたね。
あれはもうね名台詞ですよ、ね、本当に、うん、いや本当ね、最終回まで楽しみですね。
はい、
もう楽しみな作品多くていいですね。
ね、そうですね、
はい、ということで、来週の特集なんですけれども、ちょっと渋いところから選んでみましたよ。
はい、来週の特集はルパンザサード、ミネフジコという女です。
はい、結構ね、ハードなお話のになっておりますけれども、ね、あえて取り上げてみようかと思います。コメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、今は左上に移動してます。
そうなんですね、はい、はい、
ちょっとねしばらくは左上に移動してますので、コメントお待ちしております。はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
タマと
田中美希でした。来週のそこありもお楽しみに。 It's a piece of cake。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。